クロニクル。おはようございます。2024年4月18日木曜日、ニュースコネクト、あなたと経済をつなぐ5分間、パーソナリティの新井里奈です。この番組では1日1つ5分間で世界のメガトレンドがわかるニュースを解説していきます。朝の支度や散歩、通勤、家事の時間などにお聞きいただけると嬉しいです。今週、ドイツのショルツ首相が中国を訪問し、習近平国家主席と会談を行いました。中では、経済や気候変動といった分野での協力を確認、ウクライナ情勢についても意見を交わしたということです。会談の中では、習主席が GDP 国内総生産でドイツが世界3位となったことを受け、中国とドイツは世界2位と3位の経済大国だと述べたことも印象的でした。今日はそんな中国の経済指標、最新データをここから取り上げます。中国の今年第一四半期の GDP が発表となり、結果は市場予測を上回る前年同期比プラス 5.3% となりました。前の3ヶ月、昨年10月から12月と比較しても伸び率もプラス 1.6%。国家統計局は会見で、幸先のいいスタートを切ったと述べています。今回の伸び、主な要因は、製造業における生産や投資、ここが大きく牽引した一方で、中国経済懸念材料である不動産業、そして個人消費は引き続き低迷。今後はこの成長率をどこまで維持できるのかが焦点です。ただ今回の数値は、一部メディアでは予想外の成長、驚きのペースといった表現で伝えられ、またニューヨークタイムズによりますと、中国政府が目標としている今年1年の成長率 5% 前後、ここを上回るのではといった試算も出てきています。今日はこの中国経済を推し量る最新データ、もう少し詳しく見ていきましょう。まずは、良いスタートとなった要因。先ほど、製造業における生産や投資が牽引と述べましたが、中でも電気自動車、太陽光パネル、電池といったハイテク産業が堅調な伸びを示しています。こうしたハイテク産業分野においては昨年同期比で 6.1% の伸び、また 3D プリンター関連装置や電気自動車の充電ステーション、電子部品の生産においては前年同期比でおよそ 40% も急増しています。この背景にあるのは、新たな質の生産力というキーワード。これは先月行われた全国人民代表大会でも述べられた、習近平指導部が掲げている新たなスローガン。現在、中国経済界ではトレンドワードともなっています。先進的でかつ高効率、高品質な製品の生産を目指すという意味合いのこの言葉。背景にはアメリカが行う対中半導体規制に対する国内外からの懸念を和らげる狙いもあると考えられています。またさらに歴史を遡りますと、2015年に発表された中国製造2025というロードマップがあります。これは建国100年を迎える2049年までに中国が世界の製造強国の先頭グループ入りをするために示された最初10年のロードマップなんですが、ここにもこうしたハイテク産業が重点分野として設定されており、品目ごとの市場シェア目標なども具体的に示されています。こうした関連産業にはこれまでにも政府からの支援や施策というのは相次いで打ち出されていまして、今日に至るまで長期戦略として中国経済の根幹に位置していることが伺えます。では一方で、中国経済先行き不透明な見方の原因となっているのは不動産業、そして個人消費です。前年同期比で見ましても、不動産投資は 9.5% 減、新規不動産販売も 27.6% 減少しています。また3月の新築住宅価格も前年比で 2% 下落、その下落幅は2月よりも上回っている状況です。こうした不動産不況、一般家庭に与える影響に目を向けますと、実際中国では不動産が個人の金融資産のうち6割から8割を占めるということもあって、例えば住宅ローンの返済が困難となり、強いては個人消費の低下にもつながっています。第一四半期の小売動向を見てみますと、1月2月は旧正月期間中の旅行需要、それにまつわる飲食やエンタメなどにより好調。 ただ3月に至ってはその成長が前の月と比べて 2% 以上減少、継続した成長が見えにくい状況です。こうした状況下、個人消費の盛り上げに政府が今年打ち出しているのが消費促進年。これは自動車や電化製品の買い替えを促す対策として、例えば製造から15年を超える車や使用期限を迎える家電製品を対象にしたいわゆる買い替えキャンペーンのような呼びかけで、日本円では数兆円規模の市場を生み出すと考えられています。ただ現在はこうした製品を展示する見本市などは開かれているものの、政府からの補助金といった具体的な支援策などは発表されておらず、現場ではどこまで買い替えキャンペーンが活用されるのか待ちの状況です。冒頭では幸先の良いスタートを切ったというコメントのみ紹介しましたが、国家統計局は他にも、経済安定化の基盤はまだ強固ではないとも説明。中国経済、今後成長率がどこまで維持されるのかが焦点です。ということで今回は中国最新の経済指標を取り上げました。冒頭で取り上げたドイツ首相の訪中。中国経済の回復においても溝が深まるアメリカに対し、欧州各国との関係強化を中国は進めている様子です。習主席も今年初の外遊先としてはフランスを訪問する見通しも伝えられています。こちらも引き続き注目です。ニュースコネクト、お相手は新井里奈でした。番組の感想はカタカナで、ハッシュタグニュースコネクトとつけて、X、旧ツイッターに投稿ください。もしこの番組が気に入っていただけましたら、ぜひフォローいただけると嬉しいです。それでは良い一日をお過ごしください。